主の復活イースターから聖霊降臨ペンテコステにかけまして、私たちはずっと神様を礼拝をしてきているわけでありますが、先週は講談交換で私はここにおりませんでしたけれども、先週の日曜日の教会の暦は三味一体主日という名前がついておりましたね。で、今週から暦の名前が変わりまして、聖霊降臨後の主日に切り替わりました。で、これからはずっとこの聖霊降臨後という教会歴が続いていきます。ちょうど今1年の半分過ぎようとしているところなんですが、これからこの聖霊降臨後の教会の暦が半年間続くことになります。新しい暦のアドベントがやってくるまで続きます。で、この切り替わりに合わせまして、聖書の日課第二朗読、ここのところ私は使徒書と言われるこの第二の聖書の御言葉から説教をしているわけですが、今日からですね、ガラテヤの信徒への手紙になりました。これパウロが書いた手紙です。思い起こしますと、復活後の主日に使徒言行録から私は説教をしてまいりましたが、そこでもパウロのお話を中心にしてまいりました。パウロがバルナバという弟子を引き連れて伴って、あるいはルカを連れてギリシャの地方へと伝道旅行をした時の様子、それが使徒言行録にありましたね。ですから、そこでもこのパウロのこの活躍ぶり、活動というところにスポットが当たっていたのであります。で、ここまで私はパウロをめぐる聖書の記事をもとにお話をしてきておりますので、今日からガラテヤの信徒への手紙に切り替わりましたが、これからも引き続いて、パウロの言葉から御言葉を聞いていきたいと思っております。今日から1ヶ月、だいたい4回にわたってガリラヤ書が出てまいります。今日もその最初として学んでまいりましょう。ガラテヤの信徒への手紙というのは、正真正銘のパウロが書いた手紙です。パウロの書簡の中では、ローマの信徒への手紙と並んで、このガラテヤの信徒への手紙というのは非常に重要性が高いものであります。先ほども言いましたが、使徒言行録ではパウロの活動、伝道の様子が書いてありましたが、このガラテヤ書ではですね、そうした活躍ではなくて、パウロの信仰感がよく出ております。信仰とは何か、キリスト教信仰とは何かということをここから学ぶことができるんですね。信仰観が書いてあるなんていうふうに言うとですね、ちょっと観念的な感じがして難しそうに聞こえますが、これはあくまでも手紙でありますから、研究論文みたいなもんではないので、その点多少は読みやすいかなというふうに思っております。ガラテヤの教会で大きな問題が起きたんです。信仰に関する意見の対立が起こったんであります。 これが正しい信仰だ、これが、いやそうじゃない、こっちが正しいんだみたいなですね、意見の対立がガラタヤの教会で起きてしまったんです。そういう問題から当然のようにさまざまなこう派生した難しいことからも出てきている。それがガラテヤ書には書いてあるわけですね。でパウロはそうしたガラテヤ教会で起きてしまった問題に何とか対処しようとこの手紙を書いたんであります。パウロはもうここにいません。ガラテヤにはもういないんです。伝道終わったんです。別のところにも移動中、伝道中ですから、旅行中ですから、ガラテヤにすぐ駆けつけるなんてことはできないわけですね。ですから手紙を書くしかなかったわけです。ガラテヤの教会で起きた、パウロが離れた後に起きてきた現実の問題に対処する中で、イエス・キリストの福音、イエス・キリストを信じる信仰とはこういうことなんだ、それをパウロは手紙にしたためたのであります。ですからパウロの言葉をできるだけ丁寧に追っかけながら、キリスト教の信仰の真髄みたいなものを聞いていきたいと思うのであります。で今日の手紙は、一章ですから最初の方なんですよね。手紙の書き出しというのはお決まりのようにこう挨拶をするわけでありますが、挨拶を書き終えた後ですね、パウロはいきなり本題に入っていくんです。その本題というのは、今日のところではないんですが、ガラテヤ書をお開きの方は一章の前半部分を見ながら、お話を聞いていただきたいと思うんですけども、一章の6節から10節までのところでございます。特に6節のパウロの言葉、このように切り込んでいます。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。改めて読むとですね、かなりショッキングなことを言っているわけですよね。これが挨拶のすぐ後にパウロが切り込んだ本題、本論です。手紙で一番言いたかったことです。ガラテヤ教会にいきなりメスを入れた。パウロが怒っている様子がわかります。で今日のテキストはそれに続く部分です。兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。そう言ってパウロは福音について語り始めます。私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。ガラテヤの教会の人たちにこのイエス・キリストの福音を伝えたのはパウロです。その福音というのはイエス・キリストによって知らされた福音、こういうふうに言い切るんですね。イエス・キリストの啓示によって知らされたというふうに言います。この啓示、これが何のことなのかちょっと皆さんも想像していただきたいんですけど、聖書をお読みになっている方だったらおおよそ見当がつくと思います。あの話ですよね。ダマスコへと向かっていく途中の時にパウロが復活のキリストと出会ったというあの出来事でありましょう。ただパウロはこのガラテヤの人たちにこの手紙の中ではそういうふうに具体的には、使徒言行録に書いてあるように具体的には言わないで、ただ一言、啓示という一言で片付けております。実はパウロはこの手紙の中でもそうなんですが、他の手紙を読んでもこの 自身の復活のキリストとの出会いの体験については具体的には書いていないんです。触れてないんです。ただ冒頭の挨拶の中でも復活について次のように語っておりますね。ガラティアの書簡の一章の冒頭のところですが、人々からでもなく人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロからガラテア地方の諸教会へ、これが手紙の書き出しであります。キリストを死者の中から復活させた父である神という言い方をしております。まあ、復活についてこのように触れるわけですけども、じゃあこの復活が一体どういう出来事だったのか、パウロはどういうふうにどんな体験をしたのかというところまでは書いてない。コリントに宛てた手紙では復活についてもっと詳しく書いているんですけど、ガラテア書ではそうでもないんですね。でその理由を何でだろうといろいろ考えてみるわけですが、一つにはですね、復活のことはガラテア教会の人たちはもうすでに受け入れてしまっていたんでありましょう。いちいち改めて手紙の中でそれを詳しく話す必要がもうなかったのだろうと思うんであります。で今はそれどころじゃない。目の前のガラテア教会が抱えている問題を解決しなければという気持ちの方が先立っていましたから、わざわざここで復活について自分の信仰体験を書くというところまではしてないのではないかなというふうに思うんであります。今あなた方が受け取っている福音は私が伝えた福音とは違う。そのことをパウロはガラテアの人たちに伝えたかったのであります。でここでまずパウロはですね、自身の信仰経歴を語っていきます。これまでも私が皆さんにも何度かお話ししていることでありますが、改めて今日あたかも私たちがこのガラテアの教会にいてこの手紙が朗読されているのを聞いているつもりになって、パウロ自身の肉筆の言葉として次の証しを聞いてください。あなた方は私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかを聞いています。私は徹底的に神の教会を迫害し滅ぼそうとしていました。また先祖からの伝承を守るのに人一倍熱心で、同胞の間では同じ年頃の多くの者よりもユダヤ教に徹しようとしていました。はい、パウロのかつての信仰経歴ですよね。パウロは徹底的な人だったんです。やるとなったらとことんやり抜く人、そういうふうに言えるでしょう。こういうタイプの人が何か大きな仕事をやってのけるんじゃないかななんて私は思います。大事業をこう手掛けるにはこういうタイプの人が向いていますよね。他のことにはもうなりふり構わないで、ただ一心不乱に一つのことだけを追いかける、こういう集中力は私たち誰にも備わっている賜物ではないと私なんか思うんですね。でもパウロにはそれがあった。人は何と言おうとも私はこれをやるっていうんですか、徹底的に神の教会を迫害したパウロ、後に徹底的にイエス・キリストの福音を伝え広めたのでありました。徹底的な人たちだからいい加減では済まされないのですね。それが 大海原を渡って4回も伝道旅行をするようになったわけであります。そしてガラテヤの教会で起こったこと、福音が脇道にそれていくのにもパウロは敏感に感じたわけであります。誰かから伝え聞いたんでしょうね。そしてこれはほかっておけないと思ってこのガラテヤの信徒への手紙を書いたんであります。今日の部分、今日のテキストのところではガラテヤ教会で一体何が起こったのか、どういう問題になったのかはわからないんですが、まあ、これは来週以降お話をしていくことになりますが、今日のところでパウロが最も強くはっきりと言っていることは、福音は人からではないという点であります。11節の言葉をもう一度聞きましょう。兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。人によらないんだという点を丁寧に解説、説明をしていくのであります。で、今回注目したいところはいくつかあるんですが、例えば16節に次のようにありますね。御子を私に示して、その福音を異邦人に告げ知らせるようにされたとき、私はすぐ血肉に相談するようなことはしなかった。どういう意味でしょうかね。血肉に相談するようなことはしなかった。それが、そのことがすぐ次に書いてありますが、エルサレムに登って行って、イエスの12人の弟子たちに出会って彼らに相談をするということ、これが血肉に相談するであります。要は私どもがやることですよね。けれどもパウロはここでそれはしなかったって言ってるんです。血肉に相談しなかった、真っ先にしたことはそうじゃない。普通だったらイエスの十二弟子、彼らが最初に伝えたわけですから、まず挨拶に行ってよろしくお願いしますというのが私どもの流れというか筋だと思うんですが、パウロはあえてそれしなかった。なんででしょう。答えは明快、明白です。もし十二人に相談していたら、異邦人に福音を伝えるということに反対されたからですよ。賛成してもらえないことが分かっていたから、パウロはその時行かなかった。で、それから3年経ってのことが18節に書いてありますね。パウロはケファと知り合いになろうとしたって書いてあります。ケファというのはペトロのことであります。12人の弟子たちの頭ですよね。いわなるペテロ、3年経ってさすがに12人を無視して伝道をするわけにはいかない、そう思ったわけであります。3年経ってからエルサレムへ登っていって、パウロは12人の弟子、まあ、この時は12人ですね、に会うわけであります。で、そこでパウロは異邦人に福音を伝えることがいかに大切かを切々と彼らに訴えたんではないでしょうか。実績を上げていったわけですよ。今日の、ルカ福音書ですとか、あるいは旧約聖書の列王記に出てまいりますエリアのお話、共通点がありましてね、死人が生き返ったというお話が、出ていました。そうした、本当なの？ってこういうふうに思いたくなるような、ありえないことが起こったんだという証しよりも、今日のこのガラテヤ書のようにですね、パウロが切々と語るイエス・キリストの方が現代の私たちの心に響いてくるんではないでしょうか。 少なくとも私にはそうです。イエス様がナインのヤモメの一人息子をよみがえらせたということで、町の人たちが大騒ぎをいたしました。大預言者が現れた、神様は心にかけてくださったと言って彼らは喜んだんであります。で、それと同じ反応、喜びがパウロの証を聞いた人たちにも起こったのであります。何しろかつて迫害をしていた男が今はその同じ信仰、同じ福音を異邦人に告げ知らせているわけですから、そこに起こったまさにこれも信じられない事実について町の人々は心から神に感謝をし、神様を褒めたたえたのであります。パウロの真摯で丁寧で真剣な言葉は今日の私たちに納得した形で福音として届いてくるのであります。お祈りいたしましょう。愛する主よ、使徒パウロがあなたを証しし、そこから福音が世界に告げ知らされていきました。私たちもそこに預かることができ感謝をいたします。私たちが受け継いだこの信仰を大切にしながら毎日を過ごし、そして受け継いでいくことができますように、私たちを導き助けてください。救い主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。